では第1問、プライベートブロックチェーン上での NFT はありかなしかという質問です、一応手元の資料ではですね、ありがはプライベートブロックチェーン上の NFT がありなのが頑張ってる人もいるんですよチームと、青春 SG のが、優しくないディファイ JPYC カフェインチームということで大丈夫ですかね。はい、というわけでこれかなり3-3で綺麗にチーム分かれたので、それぞれ少しずつ話をしていってもらおうと思います。まあ、一応背景説明をしておくと、プライベートブロックチェーン上特に国内ですね、まあ、あんまり詳細言わないですけど、国内海外も含めてそういうのありますけど、プライベートブロックチェーン上で NFT を発行するっていうプロジェクトが結構あるんですよ。でそれに対してあんまりそういうのは意味がないんじゃないかって声もあれば、それはそれで例えばフィーが安くてアクセスしやすいとかいう点でありっていう声もあって、それぞれについて話をしてもらうと思います。はい、ちなみに視聴者の人もね、ぜひコメントかなんかで自分はこう思うっていうのがあれば事前に、チャットで教えてください。ではやりましょう。ではまずイエス派の方から、プライベートブロックチェーン上で NFT を発行するのはありだと思う理由を教えてください。お願いします。誰が話し始めてもいいんで、もどんどん言っちゃってください。
はい、じゃあいきます。プライベートブロックチェーン上での NFT って言っても、まあ、NFT って広すぎますよね、これ設問がそもそもね。
うん、
で、まあ、なんか、センシティブなデータへのアクセス権とか、いろんな表現できるし、鍵の表現だって NFT できるんで、技術的には。って考えると、普通にどっかの LINE ブロックチェーン、まあ、あれプライベートブロックチェーンですよね、実際ぶっちゃけ。ごめんなさい、敵がどんどん増えますね、これ話してたら。まあ、あれで鍵作ったりしても、それはプライベート上の NFT で意味はあると思います。っていうのが基本的な話っていうのはあるんだけど、もう一個、基本的に祭り大事じゃないですか。要はそのもう給付金ジャブジャブでこれ買っとけば上がるっしょみたいなお祭り状態であることがどっちかっていうと大事で、パブリックかどうかってその次なんで、まあイエスかなって思いますね。
なるほど。プライベートかパブリックに限らずユーザーが多いとか盛り上がってるかって方が重要ってことですかね。
間違いなくそっちがメインだと思って
ます。なるほど。はい。他の人イエス派。
はーい。イエスです。
青春、はい、お願いします。
青春、イエスです。なんか NFT、みんなもし分散型じゃないと意味ないとか言うんだったら、みんなイーサリアムガス代高いから別のところでイーサリアムなんか NFT 発行しまくってるじゃないですか。みんなポリゴンとかフローとかで発行してるじゃないですか。それってなんか実は発行したいってどうでもいいと思ってるんじゃないのって私思っちゃうな。で、NFT って、本当に NFT の価値がどこに依存してるかっていうと、結局発行者をトラストしてるんですよね。その大体アートだったりとか、まあそのメタバース系のものだったりしても、その発行主体の人がまあこう有名なアーティストだからとか、その人が作ったからっていう理由で価値がついてる。つまりその発行した人にトラストした、価値の依存体系を持ってると、まあ、だったらまあそもそもその発行する媒体が別に、なんだろう、ある程度信頼できる機関であれば、それって別になんかパブリックブロックチェーンである必要なくないってまあ思うんですよね。まあそのそのところ感じでいくと、まあ例えば普通になんかウーム系のなんか NFT とか、まあ、販売したけど、結局その最終的にまあパブリックチェーンで販売できるっていう、まあそういったスキームというか、まあ、フロントエンドがあればいいだけの話であって、本質的に NFT という概念を遊びたいだけだったら、別にプライベートデートでも問題ないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。もう一つ、頑張ってるチームかな。はい、
はい、頑張ってる人もいるんですよ。
頑張ってる人もいるんですよ。長いですね。
はい、
はい、お願いします。
まあ、結構ね、青春チームの言ってることと、まあ、同じようなこと言ってるんですけど、まあ、今流行ってる NFT って大体が、まあ、証明書みたいな、電子証明書みたいなところに価値があるっていう話なんで、結局むしろプライベートでもそのプライベートチェーンの、まあ、運用主体、運営主体がこの NFT の発行者を認証する、まあ、認証機関の役割みたいなのを果たせれば、パブリックチェーンよりは分かりやすいし、トラストできるっていうのもありますし、もしそこを結局トラストしているのであれば、その NFT の発行者の協力を得て、後からパブリックチェーンに出すなんていうこともできるとは思うので、なんかそれでいいんじゃねっていう気持ちがすごい強いです。
はい、 ありがとうございます。まあ、後でその各サイドからそれぞれのポイントに突っ込んでもらおうと思いますけど、じゃあ、ノウハウの方、プライベートブロックチェーン上の NFT なしだっていう人のチームの意見をお願いします。誰からスタートしてもいいんで、話したい人からどうぞ。
は
い、
あ、じゃあ、JPYC チームの岡部です。一応、BCCC で NFT ゲーム部会長をやっていたりするんですけれども、まあ、単純に、なんだろう、愛情がこもってないっていう話になっちゃうんですよね。ラブレターをパブリックチェーンでなんでやんなかったんだと、まあ、ポリゴンは安っぽいみたいな、まあ、そういうような意見なんかもあったりとかして、まあ、本当にですね、別にどっちでもいいんですよ、どっちでもいいんですけど、ちゃんとしたところに置いてた方が愛情を感じるみたいな人もいて、まあ、それってあんまり根拠はないんだけど、まあ、実際に価値が高いNFT に関しては、まあ、実際メインネットに置かれてるよねっていう実態があるんで、本当に価値を高めたかったらそっちに置きましょうというのが、まあ、使うと何億とかね、そういう価値の NFT に関しては、まあ、プライベートだと生まれにくいのかなというのは、感じているところです。なので価値を高めたかったらやっぱりパブリックとは、言えると思います。
まあ、NFT 愛してる人もいるんですよということですね。はい、では他の人お願いします。
じゃあ僕いいですか。
どうぞどうぞお願いします。はい、
まず僕プライベートチェーン単純に嫌いなんですよね。ちょっと話変わるんですけど、なんかそのバイナンスマートチェーンとかポリゴンとかあったら、まあ、めっちゃ安いコストで素早くこう NFT ビュンビュン動かせるわけで、そうするとじゃあプライベートチェーンのメリットってなんかそれらのチェーンによってこう弱くなってるのかなって思うから、まあ、なんかそもそも NFT をプライベートチェーンで発行して、で、なんかそのプライベートチェーンを作った企業がなんか連投を得るみたいなのが、まあ、結構ナンセンスなのかなと思って、で、最終的にそのアーティストはそのプライベートチェーンとかで結構発行してるんですけど、長期的にそれらがこう、まあ、どのチェーンで NFT 作るかが最終的に結構その NFT の価値に影響を与えると思っていて、例えばイーサリアムで発行すると、やっぱり例えばソラナよりも高い価値になるってやっぱりあって、やっぱりそういうのが最終的に結構こう価値に影響するので、プライベートチェーンで NFT はなんか好きじゃないですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、でも岡部さんと同じところはパブリックの方が NFT としての価値が高くなる傾向があるから、まあ、基本的にプライベートでやるのはまあなしなんじゃないかって感じかな。ちょっと まとめちゃいますけど、そこの部分は共通ですかね、岡部さんと。はい、
じゃあ次いいですか。
はい、お願いします。
優しくないディファイの進言で、はい、で、ですね、私はまあなし派なんですけど、まあ、多分そのアリ派の方はまあガス代とか、まあ、別にいろんな問題からわざわざパブリックじゃなくてもいいじゃんっていうのはあると思うんですけど、多分ガス代問題っていうのはまあいろいろ解決する手段があると、まあ、現にイメタブレックスみたいなところではもうガス代無料でミントやトレードができる、まあ、実際にはコストは裏で発生してますけど、で、なんていうんですかね、NFT もいろいろ用途増えてくるとは思うんですけど、その、なんだろうな、今のインターネットとかで見ると、どんどんどんどんいろんなサービス同士が連携するわけで、まあ、ディファイ的な文脈で言えば、コンポーサビリティっていうんですかね、そういう単独でしか使えないやつって、正直いけてないと思うんですよ。だから、用途の広がりを考えれば、なおさらパブリックの方がいい。ガス代問題は、解決策が出るっていうのでノーです。
はい、ありがとうございます。パブリックでのフィー問題を解決するのと、パブリックでただコンポーザビリティ、まあ、いろんなプロジェクトで使えたりすることができるよということで、
クリプトアルティメットバトルをご覧の皆様、クラーケンジャパンの千野です。クラーケンジャパンは2020年10月に日本でのビジネスを開始いたしました。まだクラーケンの本領を発揮できているという状況にはありません。しかし2022年、来年の前半にかけてステーキングやその他いろいろと面白いものを今準備しています。ぜひご期待ください。
はい、というわけでここから先はちょっとオープンにしていこうと思うので、各サイドどっちでもいいので各サイドの言ったことにどんどん突っ込んでいってください。
ちょっと反論いいですか。
俺が喋る。俺。
どうぞ、誰ですか。
はい、じゃあ僕からいきます。イエス派で。
SGA さんお願いします。イエス派。はい、
愛ですか。
愛って単語出てましたね。はい
はい、プライベートに愛ないっていうんですか。 起きますよね、どこでも。で、みんな参加しますよね。そこに愛はないんですか？これ、プロミスの CM じゃないです。でも、そこに愛はあるんかって話ですよ。プライベートでも祭りは絶対起こる。みんな楽しむ。これは否定できないと思う。で、信玄さん、アービトラム1で、じゃあ、どっかの企業がアービトラム1を自分で立てて、クローンして、ロールアップ立てました。これ、プライベートチェーンなのか、パブリックチェーンなのかって分かんないですよね。でこれってもうナンセンスなんですよ、問いとして。プライベートでもありだし、パーミッションレスなんですから、そもそも俺たちの魂は。
なるほど、なるほど。
だからもう、ありなしとか言ってちゃダメ。パーミッションレス全部許すしかない。
ちなみに、ちょっと その意見について、自分もあの質問があったんですけど、セカンドレイヤー上のやつかな、イーサリアムのセカンドレイヤー上でもすでにあの NFT みたいなのがあって、そこでガス代とかも解決していくみたいな話、まあ、ちょっと自分の認識が正しければあったんですけど、パブリックチェーン上のセカンドレイヤーで発行する NFT とプライベートチェーン上の NFT って差は何なんですかね。そこの差は何なんだろうっていう、どこで線を引くのかな。俺聞いちゃダメなんですよ。なんか単純にちょっと気になったから、俺が聞いちゃ、ごめんね、
そうです。ちょっと聞き方をもう少し、はい、あのスペシフィックにすると、信玄さんが言ってた、まあ、イミータブル X の、まあ、取引コスト、ガス代じゃなくて取引にコストがかかるっていう認識なんですけど、まあ、それ詭弁だと思うんですけど、個人的には。それと、あと、まあ、もうちょっと広げると、ポリゴンとか BSC とかもコストはあると思うんですけど、それと、稲見さんが言っていた、プライベートチェーン運用者のレントって本質的に違うものなんですか？
なるほど。プライベートチェーン上のレントとかパブリックチェーン上のレント、まあ、愛って言葉もありましたけど、そこに差はあるのかっていうことですね。はい。
これはそのガス代が実質的にレントだっていう話ですかね。
そうですね。例えば BSC のネットワーク効果を狙って人を集めて、そこでバイナンスは何らかの方法で、まあ、収益化しているわけで、なんかそういうのと、まあ、プライベートチェーンで同じようなことをするのって本質的にどう違うと考えです
か？マイナンスマートチェーンは確かになんかレントっぽいとかあると思うんですけど、他のなんかパブリックチェーンとかは、まあ、例えばソラナとかは誰かがそれでなんていうんですかね、もう企業が儲かってるわけではないっていうのと、あと大学でノードを立ち上げられるので、まあ、ちょっと違うのかなっていう認識ですね。まあ、そのプライベートとパブリックチェーンどこでこう区切りをするのかによるんですけど、基本要はバリデーターとして参加できるかどうかみたいなのがあると思ってて、でそのあまりそのなんかプライベートチェーンのそのなんかこう一部の一つかノードを立ち上げられないっていう中 でかつそのトランザクションのスピードとか手数料がそれで良くならないのであれば、なんかわざわざプライベートチェーンでこう NFT 発行したり買ったりするメリットがあまりわからないなっていう感じです。逆になんかメリットってなんかあるんですかね。はい、
メリット確かにいい質問ですね。プライベートチェーン上の NFT のメリットってそもそもあるのっていう。
まあ、今回の
イエスアお願いします。青春お願いします。青春イエスアだよね。
そうですね。今回の話で言うと、パブリックブロックチェーンで発行された NFT の方が一般的に価値が高いっていう、まあ、そういった論に関しては、まあ、ありかなしかっていうのと、まあ、プライベートで発行する必要あるかどうかって問題は、一旦別問題ですと。で、別問題なので、それは関係ないですと。で、ある、プライベートブロックチェーンで発行する必要があるかっていう話で言えば、例えば、ゲームファイとか結構、それの主要な、ユーズケースかなと思っていて、ゲームって、結局いかにオンチェーン上のトランザクションコストとかが下がろうとも、割とオフチェーンでやるコストやることってすごい、複雑なロジックが絡まっているので、まあ、実質的にサーバーに、まあ、ある種トラストを置いてしまっているわけですよ。でそういったところを一個、まあ、オンチェーンのオフチェーンというかプライベートブロックチェーンみたいなのをかましてあげることによって、スペシフィックに実装されたプライベートブロックチェーンをかませることによって、そこからパブリックな話につながっていくみたいな、まあ最近だとよくプライベートチェーンとパブリックチェーンをつなげるみたいなプロジェクトって、まあ、ある程度でいるので、まあ、そういった出だしというか、ところでプライベートチェーンを使うという選択肢は、僕はかなりありじゃないかなと思っています。
最初にプライベートがあればする理由の一つとして、最初にこうプライベートで発行した後に、別に後で パブリックに乗っけたりとかもできるから、別に最初からパブリックに乗っける必要はないっていう。
そうですね。あの単純にカブリック使うのは普通にコスト高いので。
うん。まあ少なくとも今は
そうですね。あと、まあ、パブリックだったら何でもいいかっていう話で言うと、うん、例えば、その、よくあるなんか NFT の意見で、パブリックブロックチェーンで NFT を発行するメリット、クリエイターが、こう、転売の利益をこうもらえるみたいなやつ、あるじゃないですか。なんか、あれ言ってる人って、なんか、多くの人は多分 EIP2559 のことを知らない人が多分ほとんどだと思うんですけど、結局、あれ、オープンシーのプラットフォーム上で発行された NFT が、オープンシー上で設定された手数料を、元にオープンシー上で転売をすると、手数料がクリエイターに入るっていうだけの話なんですよ。で、それを統一化しようっていう企画は一応存在しているんですけど、それはまだその NFT プラットフォーム全般に普及しているものではないですし、結局そこもプラットフォーマーに依存する形、例えば闇 NFT 市場みたいなのが出てしまったら、結局そこで転売されてしまった NFT っていうのは、まあ、手数料がそのクリエイターに入んないとか、まあ、そういった問題が発生するので、まあ、結局、まあ、ここに何か価値を出せようって言うと、どっかしらにトラスト要素を含めてしまうと。まあ、だったら、まあ、ある程度初動で楽なものを選べるという選択肢であるならば、プライベートチェーンというのは一個の選択として全然考えうるかなと思っています。
はい。それに対しての、なし側、プライベートブロックチェーン上 NFT なし側、反論とか質問あればお願いします。
あ、ちょっと、まあ、戻り気味になっちゃうんですけど、このプライベートと、はい、パブリックの境界線が今めっちゃ曖昧じゃないですか。で、そのチェーンの運用者に関して言うと、もうどうしようもないと思うんですよ。であれば、その、デプロイですよね。自由に、ラップスというか、アプリをその上に作れるかっていうところが、多分境界線になるんじゃないかなと。日本の、例えば、そのね、日本の企業やってるプライベートチェーンって、勝手にその上に作れないじゃないですか。だから、ものすごく閉じたものになっちゃうんですよ。単一の負けプレだけとか。だから、それが全然使えない。まあ、もちろんそれがめちゃくちゃ巨大になれば使えると言えますけど、まあみんな囲い込みやってこう横並びでいっぱい並ぶんで、まあはっきり言って他の日本の歴史を見ててもなんないんですけど、ほぼそういう前提で、まあ基本なし、
ね、あ、それはいいポイントな気がしますね。例えば特定の企業が管理してるプライベートチェーン上の NFT で、その企業の競合のロゴを使った NFT とか多分発行できないですよねっていう、その自由性、自由さが損なわれてるんじゃないかっていうところですね。確かに、なんか
本当にそう、
本当にルールがいろいろありそうですね。
それ NFT じゃなくていいじゃんっていうところに行ってしまう。
うん、なるほど。で、パブリックだったら、基本的に何でも別に好きなものを上げれるよってことですね。
うん、そうですね、その組み合わせなり用途なり、そう自由さがある、発展性がある。
はいはい、最後、それぞれどっち側からでもいいですけど、あればお願いします。なければ一旦そろそろここら辺で第一問は終わりにクローズしていこうと思うんですけど、あればお願いします。
すごく気になってたんですけど、稲見さんツイッターとかではたまに絡んでいただいてありがとうございます。ソラナって一番プライベートかパブリックか怪しいところを漂っていると僕は踏んでいて、ここについてちょっとね白黒はっきりさせないとダメなんじゃないかなって、このプライベート NFT の話で思ったんですよ、僕は。
ちなみにソラナに関してこの後議論があるんで、そこで話してもらってもいいかもしれないですね。
熱が冷めちゃうじゃないですか、うん、そんなことだった
ら。まあ、パブリックかプライベートの、その、なんていうの、要件って、要は、誰だってノードを立てられるかどうかっていうところで、まあ、確かにソラナの場合データってめっちゃ高いんですけど、まあ、でも別に金さえあれば誰だって立ち上げられるわけなんで。じゃあパブリックだよねっていうお話だと思うんですよね。だから僕はパブリックで、はい、で、プライベートチェーンは要は、なんですかね、その企業の連合軍みたいなのが入って、お金いくら積もうが、その企業が入れるか入れないかっていうのを決めるっていう意味で違うのかなっていうのが僕のこう整理の仕方ですね。
なるほど。僕の理解だとですね、パーミッションレスであることってすごい重要じゃないですか。で、
はいはい、
パーミッションレスであることの目的って、要は誰でも参加できるから、どんだけ潰す手が早くても広がる手の方が早いっていう保証ができるから意味があるんですよ、これって。って考えたときに、金があればソラナ増えることができるっていう主張が義になるタイミングって、本当にないって言えるんですかね。
でも、その理屈で言ったら、その、じゃあ例えばソラナのバイレーター走らせるのにじゃあ年間5000万だとして、じゃあビットコインのノードがじゃあ年間1000円ぐらいだとしたら、じゃあ1000円だったら OK だけど5000万円はダメだよねっていう ではなんかそういうプライなんか数値があって、その数値以下であればそれはパーミッションレス、パブリックチェーンで、それ以上であればプライベートチェーンっていうのは、なんていうんですかね、その定義としてあまりこう、なんていうんですかね、定義としてこう難しくないですか、なんか。
いや、僕はソラナがパーミッションレスだからって言ったところが本当にそうかっていうところがちょっとね、ついてみたかった。
ちょっとそしたらソラナとイーサリアムとかの話もこの後あるんですよ。でちょっとそこに取っておきたいなと思うんですけど、 NFT に関してはちょっと自分の方で最後まとめると、まあ要は言いたいのはパブリックチェーンの方がいいと言いつつも、そもそもパブリックと言えるのかって怪しいものもあったりとか、その境界線がよくわからないから、もうパブリックもプライベートもそんな差はないんじゃないのっていうのが、まあ、イエス派で、まあ、結局でもパブリックは参加できる人が、バリデーターがね、誰でもなれるとかもあって、まあ表現だったりとか、NFT の、まあ、やれることの幅が広いとか、他のプロジェクトと連携しやすいとか、そういうのがあるのが、パブリックのメリットだっていうのが、プライベート NFT 内派の意見だと僕は認識しました。まあちょっと他にも言いたいことあると思いますけど、
わかりました。
一旦ここでね、切って、今の話のもうちょっと、こう、ゴリゴリ、そもそもプライベートチェーンとかパブリックチェーン分散化されてるのか、そういう話ですね。は、次以降の議題でやっていこうと思います。はい。というわけで、一旦ここで NFT の、話は切ろうと思います。では、大体決まったと思うので、結果発表します。結果発表はですね、視聴者投票は、イエスが、多かったということで、視聴者投票はイエス。で、プロ投票も、イエス側が多かったので、プライベートブロックチェーン上の NFT がありの側が今回勝ちということになりました。というわけで、そっち側のチームがまずプラス1ポイントですね。おめでとうございます。はい。というわけで、ガンガン行きましょう。